スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。7月です。京都では祇園祭りが始まっています。ハイライトの山鉾巡行は、先祭りが7月の17日、後祭りが7月の24日です。絢爛豪華な献装品が飾られた山鉾が都大路巡行する光景は圧巻です。京都三条から出会いの西、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第81回ゲストは天台宗聖霊院門跡門主東伏見慈光様です。今日は本当に朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、聖霊院のご紹介をお願いできますか。
聖霊院は、三条神宮道から南に少し入ったところで、地方院さんの北隣になります。
はい、ありがとうございます。続いて、東伏見様、現在門主というお立場であると思うんですが、はい、これまでの経歴プロフィールといいますか、ご紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、私は実は50歳で、得度といって、はい、僧侶になりまして、それはまではもう一般のサラリーマンで銀行に勤めておりました。
あ、そうなんですか。
父は聖霊院の門主でありましたけれども、はい、この聖霊院は当時世襲制ではなかったんですね。
はいはい、
父は一代限りで、天台宗が次の門主を決めていくという仕組みでございました。
はい、
もともと父は宮様でありまして、国の宮という宮家、はい、で私は今東伏見ですけども、いろんな経緯で、はい、東伏見なんですけれども、宮様でありましたけど、いわゆる二十歳になりますと次男以下はですね、皇室典範で、宮家から離れる一般の身分になるということがございます。今でもそうですけれども、
はいはい、
それで、実は国史といって日本史ですね、その勉強をしたいということで、はい、京大に入りまして、教授への道をたどっておりました。
はい、
ところが戦争が終わりまして、実はその戦前は宮家から一般の身分になったんですけれども、まだまだ宮様扱いだったんですが、
はい、
戦争が終わったら今度は京都大学が左傾化といって左にひどく傾きまして、元宮様とんでもないとかいうことになったんですね。それで嫌気がさしましたからで、辞めまして、浪人の身になってて、
はい、
で、国の歴史を調べていくと、仏教が
はい、
極めて深い関わりを持ってる。じゃあ自分はやっぱり、仏教本来の得度をして僧侶にもならないとということで、戦前に、
はい、
得度しておりましたんですね。僧侶になってたと、もちろん先生の道は行ってたんですけども、
はい、
そういうことで、浪人になってましたんで、戦後ですね。
はい、
で天台宗の方からいろいろご縁が深いんですね。聖霊院の明治維新の最後の、明治になった時のまでっていうんでしょうかね、
はい、
父 ちの 祖父が奨励院の門主だったんですね、朝彦親王という、
はい、
まあ、そういう関係もあるからということで天台首脳から呼ばれまして門主になってたと、ただ一代限りだったということで、うんうん、私が継ごうと思っても、まあ、継げない立場でありました、
はい、
まあ、そんなことでいろいろございましたんですけど、
はい、
50歳の時に私、まあ、継いで行ってほしい、という天台首脳の方の仕組みも変えていただいたものですから、
はい、
それで、まあ、モンスにスタートしたと、そういうことでございます。
銀行員から50歳で天才、
はい、
はい、ありがとうございます。それらの奨励院門跡についてさらに詳しくお尋ねしたいと思うんですけれども、うん、始まりが平安時代末期ということで、はい、知られていると思うんですが、
はい、ただこれはですね、はい、その元になりましたのは奨励坊という坊が、
はい、
天台宗は最澄伝教大師最澄様が始められたんですけど、
はい、
その時の僧侶のお住まい、それを奨励坊と言いましてね、まあ、たくさんの坊があったんですけれども、うん、代表的な坊が、
はい、
ですから平安時代の初めからあったんですね、うん、それの、まあ、有名なお坊さんがずっとな代々なっておりますけど、
うん、
円仁さんとか宗宝さんとかですね、はい、それの12代の行源もさんが、
はい、
の時に、京都に、門跡人を、はい、として、まあ、始まったと、はい、いうことになります。で行源さんに鳥羽法皇という、ね、がですね、非常に帰依されましてね、そういう関係で京都のに門跡ができたということになります。で、初代が行源さんなんですけども、2代目がその行源さん、鳥羽法皇 その第七王子という方を、
はい、
門主に郭海親王さんというのがなりました、それから3代目が慈円さんというね、
はい、
お坊さんで、このお坊さんは非常に有名な方なんですけど、歌でも有名ですね、歌をたくさん読まれて、まあいろいろありますけども、この方についてはまあ、初連との関わりではですね、親鸞上人を得道させたと、
うん、
それから法然上人をかくまわれたと、うん、いうようなことがございます、
うん、
親鸞上人は9歳の時に奨励院にいらっしゃってですね、
9歳ですか、
得道された、
うん、
でそれから比叡山に上がって20年修行する。で法然さんはもうすでに比叡山で修行されてたんですね。それでいろいろ法然さんの教えを非常に、まあ、これこそ目指すところだということで、で法然さんが比叡山をちょっと追われましてね、というのは生阿弥陀仏だけ唱えればいいと、
はい、
いうことをおっしゃったもんですから、それで、比叡山を降りましてですね、で相次いで、親鸞さんも山を降りると。で法然さんは山を降りた時に、慈円さんのもとに、慈円さんは非常にそういう意味で、進歩的であってですね、
はい、
たことを受け入れる立場でいらっしゃったんで、かくまってあげたんですね、うん、それが今の智恩院さんのあたりに、つまり当時は奨励院はその三条通りから四条通りまで、全部が、それから山の上までが境内地だったんですね。でそこにまあ住まわしてあげるということで、その後そこが、だんだんに、その法然さんの教えを慕う人たちがこう集まる、
はい、
それからその2代目の方が静止堂というね、お堂を建てるというようなことになって、はい、今の千代美さんの元になっていったんですね。ただ境内はそこは全部奨励院だったんですね、まあ、そういうこともありました。それから親鸞さんの方は真宗、まあ、をね起こされると いうことになっていきますけども、まあ、信州さんの方は奨励院で、当時はですね、明治までは得道をそうはしないとそのホッス様になれないと、いうようなしきたりもあって非常に密接な奨励院との関係になってたんですね。まあ、そんなことで、あと、六代目の道覚親王さんというのはまた後鳥羽上皇のね、
はい、
からぜひ奨励院にということで、なった方であったり、はい、それから17代の孫延親王というね、うん、これはこの方は伏見天皇の王子、お子さんですね、はい、でその方は書道がものすごく上手で、はい、でその お家流という書道の流がですね、江戸時代には、はい、まあ、公文書を書く形になったぐらいに、まあ、有名な書道家だった、ね、そういう方も お出になったり、
はい、わかりました、
いろいろございます
ですね。お話の途中なんですけれども、一旦ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう、はい、音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは奨励院門跡門主東伏見慈光様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのちょっとお話の続きということでお願いしたいんですけれども、
はい、はい、まあ奨励院ですね、長い歴史でございますけどね、応仁の乱というのがありました。
はい、
でこれでもうほとんど全焼してしまったんですね。ですからいろいろな仏像であるとか、宝物とか、
はい、
まあ持てるものは避難はしましたけれども、大きなものは、まあ、みやむなくですね、
はい、
消失してしまったということで、それを今度秀吉の代になりまして、はい、かなり復興をしていただいたんですね。はい、その土地にですね、今度徳川時代になります、徳川家康、
はい、
徳川家康がですね、実は天下を治めた時に、 まあ、やはり江戸におりましたけれども、日本を治めるのは京都だと、
はいはい、
で京都にまだ戦乱になった時のためにということで二条城を作ったんですけども、それだけではちょっと物足りないということで、はい、いつでもその城にできるようにといって目をつけたのが松霊院の境内地、今の知恩院さんになってしまったところであります。で、松霊院の境内地を取り上げましてですね、
はいはい、
できましたのが知恩院さんであります。で、その後に、家康は何もかも全部取り上げなかったんですね。ですから今、はいはい、非常に狭い場所に松霊院はなっておりますけども、主な建物を神殿と言ってますけど、
はい、
これは京都御所の四神殿を徳川家康が御所を再建するために前の建物を移して寄進をしたものが松霊院の神殿になったわけですね。まあ、そういう形で、家康は、まあ、いろんな形を取っております。で、それはずっと続いてきたんですけれども、実は明治26年に松霊院自体の失火といいましょうか、
はい、
で、だんだん燃えていきまして、とうとう全部がまた燃えてしまったんですね。
あ、そうだったんですね。
それでまあそれをまた明治26年に大変な努力をしてまあ再建をしたという形でございます。で、江戸時代にですね、あともう一つまあお話しするとすれば、五桜町上皇の仮の御所になったんですね。これはまあ明治に焼けてますがまだちゃんとありましたので、
はい、その前に、はい、
その当時、大きな火災がありまして御所が全焼してしまった。
御所が全焼したんですね。
で、五桜町上皇が一時避難された、はい、仮御所になったということで、その時にまあお使いになったという孝文帝という茶室もね、有名なものとして残ったんですけども、まあ、こんな形で、今に至ったということでございます。
はい、ありがとうございます。あとですね、お寺の維持管理文化財の継承、ちょっと先ほどの話とも被るところもあるかと思うんですけれども、そのあたりのことについてもちょっとお伺いしたいと思うんですが、かなり大変だと思いますが
今お話したようにですね、明治26年にほぼ全焼しまして、
はい、
それで当時のモンスターがこれはもう大変だということで、もう命がけでですね再建をしたと。で、当時御所からいただいた四神殿でありますんでね、それの形そっくりに復元をしたんですね。それが今の松霊院の神殿といって中央の建物でございます。
はいはいはい、
それが明治26年から大きなお屋根の吹き替えをしてなくて、もう相当傷んで、まあ、限界だと、
はいは
い、いうことになりまして、これのお屋根の大吹き替えをですね、去年から初めて3年計画で今進めているところでございます。はい、あと長屋門というこれは結構昔は時代劇なんかの背景に使われたりしてますけれども、
はいはい、
その長屋門も今度は全面解体で、修理をする。それから神殿のお屋根の方も単に瓦を吹き替えるだけじゃなくて、この屋根の上の方は全部ある程度も取り替えるみたいな、それから基礎をやり直すとか、
はいはい、
あとは耐震補強するとかいったら大工事になってしまいましてですね、
はい、
それを今やってる最中なんですけど、私はその50歳で得度してお寺に入りました時にですね、
はい、
実はこの孝文帝というさっき五桜町上皇もお使いになったと申し上げた、
はいはい
はい、茶室ですね、これが当時赤軍派のゲリラがですね、
はい、
天皇の陛下の沖縄訪問反対ということで、方々の寺社に放火したんですね。それでこちらのその公文邸という茶室も、全焼いたしていたしまして、ちょうどその時にお寺に入ることになったもんですから、もう早速その復興というのが私の最初の仕事ということで、元通りに再建するということでございました。そしてあとですね、大きなこととしては青不動という不動様が、書類院では国宝で、大切にしている、これは掛け軸なんですけども、国宝中の国宝とも言われてますが、それが実は奈良の博物館に、帰宅といって納めさせられてたんですね、預からされていたというか、それをなんとか信仰の中心として祀っていこうということで、やはりお寺の本業はですね、男信徒さんに教えを広めるということが中心だということで、その仕事に入りましてですね、そのお堂をちゃんとしたものを作ろうということで、東山の山の上に青龍殿という建物にちょうど落慶しまして10年この秋で10年になりますんですけど、それが出来上がってはおります。これはですね、大日本武徳会という戦前に大きな武道の組織がありまして、それのその京都支部道場として、北野天満宮のちょっと南にできてたものを、それもまた非常に使ってたんですけれども、老朽化してとうとう使ってない、で雨漏りもしてもうとんでもない状況になってたんですね、でその跡地を利用しようということで京都府さんのものだったんですけど、管理してたんですけど、それを、跡地を利用しようということで処分するということになってたものを、これをなんとか非常に貴重な文化財でもありますんでね、再建しようという、再建というか移築再建したんですね。そういう建物の方で、
ございます。すごい事業ですね。はい、ありがとうございます。続いてですね、コロナを経て、さまざまな法要行事が、再開されてると思うんですけれども、そのあたりではいかがでしょうか。
私どもは五万のですね、ご祈祷、今申し上げた青不動というお不動様を、東山山頂に青龍殿というのを作りまして、ご祈祷をしてるんですけども、そのご祈祷は毎月、満月に、行っておりまして、満月は特別な日でありましてですね、非常に私どもの気というものが、いろんな思いですね、そういうものがこう高まる日なんですね、
満月の日が、
それでその時にしっかりとご祈祷して、私はどうすべきかと、どうしたらいいだろうかとかですね、そういうようなことをしっかり思ってご祈祷していただくと、それが成就していくということで、やっております。これはぜひですね、皆さん将軍塚の青龍殿にまだおいでになってない方、下からご覧になって、あそこに何かできてるなというんじゃなくて、一度見に行っていただいてですね、同時にそのご祈祷をですね、参加していただいたら、ありがたいなと思っておりますけども。
そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います、
これは次は7月の21日が満月になりますね、それからあとライトアップというのを春秋にやってまいりました。これは清水寺さん、高台さんなんかとスタートはほぼ同じで、約29年前から
かなり古いですね。
ありますけどね、今はその神殿の工事とかしておりますので、ちょっと なっておりませんけれども、うん、まあ、完成しましたら、まあ、来年の春には完成予定ですので、まあ、秋にはまたライトアップが復興できるかと思っております。
はい、ぜひ活かしていただきたいというふうに。
なんか、まあ、興奮亭っていう茶室をですね、はい、利用いたしまして、まあ、お手前をね、はい、正式にして お茶をお出しするだけど、入って、お茶を飲まれる方はもうジーパンであぐらでもいい、
あのカジュラルなスタイル
で、カジュラル旅行先でたまたま、まあ、特に最近はあの外国の方が非常に興味を持って、
はい、
お会議になってますけども、はい、まあ、皆さんもやっぱりそういうお茶の文化というのが伝わっていくためにも経験していただいたらと思います。
はい、ありがとうございます。あのぜひ行かせていただきたいというふうに思います。あのお話が尽きないところなんですけれども、時間の方がやってきまして、この番組ではお越しいただいたゲストの方にお願いしていることがあります。あの未来へつなぐメッセージのご披露をお願いをしたいと思います。こちらです。はい、世界平和ということで、先ほど書いていただきました。
はい、はい、まあ、これはあの今ご承知のようにプーチンがウクライナを攻め込んでいると、あるいはイスラムにつきましても大変なことになっております。またいろんなまあ紛争も次から次と起きると、これはまあ本当に仏教からいきますとですね、仏教の基本的な考えは全て、自分のことはさておき人のために尽くしていくんだということが慈悲と言いまして、これが仏教の根本的な考えのベースになっているわけですね。そのことをしっかりとやっていけばこの世界はずっと平和なはずなわけであります。したがってそのリーダーであるプーチンでありますとか、そういう方の中にこの仏教の教えがこうしっかりと芽生えていただくことを、これを願うところでございます。まあ、世界平和、皆さんがもちろんそうに思っていらっしゃると思いますけども、まあ、今本当に、真剣に、皆が自分のことのように、思っていただく時ではないかというふうに考えておりますけどね。
はい、ありがとうございます。世界平和、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは天台宗少蓮院門跡門主東伏見慈光様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
皆さん、次回は7月の28日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いいたしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。